同じ釜の飯を食べるといいますか、そういう経験をしてこられた方も多くございましょうし、お互いの家庭がそういう場でもあろうかとも思います。今関西聖書神学校でもご一緒させていただいておりまして、新学生の方とまさに同じ釜の飯を食うというそういう恵みの中におります。もう実名で申し上げることを許してください。井上先生が本当に立派なお食事、立派と言って申し上げますが、お食事行き届いたお食事を作ってくださって、衛生面をしっかり考えてくださって、語り合いながら寝食を共にするというのはいいなと思うんです。というのはそこでこそ神様ご自身をよく知ることができます。そこでこそ人を知ることができるんです。で、寝食を共にしますといろんな面が見えてきます。まあ、はっきり言って何やってんだと思う時もありますけれども、あ、こういう人だったのか、相手もよく見てるんですね。お互いがそういう関係の中で共に生活をしながら、あ、私は神学校ではこういう教育が必要だなといつも思っております。ここだけで終わらないようにする必要があるなと思っているんですが、まあ、それはともかくとしまして貴重な経験だなと思っております。ただね、コロナ対策がちゃんとしてるんです。先週から食事のテーブルもですね、下に2つこう並べてですね、唾が飛ばない距離で食事をするんです。で、ちょっと私も頓着になったんですが、炊事当番ちゃんと周りをこう消毒液で拭いてですね、そして奉仕から帰ってきたら必ず手洗い、手洗いが一番いいみたいですね。きちんと手洗いして、で、講師の先生が来ても新学生に、先生手洗ってくださいとこうすぐ言うわけです。そしてうがいをして臨むと、まあ、その中で、少人数でありますが楽しく進学校での生活、まあ、私もいいなと思うんですが、なんでこんな話するかと言いますと、同じ釜の飯を食うことをしたのはイエス様も同じことをなさってらっしゃった。約3年よ、弟子たちと寝食を共にして行動を共にして、神様の恵みと豊かなですね、その救いの御業を彼らは肌で感じて経験していったんです。今日開いていただいた箇所は、明日イエス様が十字架におかかりになられる前日の出来事の一コマです。相も変わらず弟子たちは同じ質問してきた。ちょっと聖書を見てください。24節から、そうですね、27節ぐらいまでのことですが、24節に弟子たちが議論を仕掛けてるんですね。自分たちのうちで誰が一番偉いだろうか。まあ、それに対してイエス様が答えなさった。自分たちのうちで誰が一番偉いだろうか。この偉いという言葉は、あえて日本語で大きいというぐらいの直訳的な、誰が一番大きいでしょうかと言って、で、ちょっとこの辺は丁寧に話したいんですが、正確にここを表現しますと、誰が一番偉いと思われていますかとイエス様に問われた。ということはね、私たちの中で誰が一番偉いと思われますかということは、この人と比較してでしょ。
つまりごめんなさい、
この人と比較して、ペトロはペトロで、ヨハネはヨハネ、この人と比較して誰が一番、まあ言うならば誰がイエス様を一番高く評価していらっしゃるんですかとかね、誰が重んじられるんでしょうかという、誰が一番偉いのでしょうか、誰が一番大きいのでしょうか。私はこの問いかけは、当時の弟子たちだけじゃなくて、今日の私たちがクリスチャンも隠れてますけどね、ニョクラッと出てくる。私あえてこれ罪だと思ってます。神抜きにした時に出てくる思いな。で、これはここで初めて出たことないんです。今日宣教師にその箇所だけ書いておきましたが、この時から約半年前、この辺はマタイによる福音書が丁寧にご表現しておってくださるんですが、こういう場面がありますね。イエス様、天の国で誰が一番偉いんでしょうか。これはマタイによる福音書の18章の1節から4節に書いてありますが、そしたらやおらイエス様は一人の子供を呼び捨てて彼らの前にドーン、
子供さんがいたんです。
私も時々教会で子供さんバンと真ん中に置かせていただくのがいいかもしれませんね。この幼子のように、この幼子のように自分を低くして歩む、生きるのが天の国で一番ふさわしいのですよ。
私だった。
それから約そうですね5ヶ月正確ちょっとわからない部分なんですが、この受難週を迎える前の記事のところにマタイ、これはマタイとマルコだけを記しているんですが、あの箇所を、まあ、お聞きください。弟子の中のですね母親、ごめんなさい、ヤコブとヨハネの母親が出てきます。イエス様のところに、だいたいこれ今日の記事の約1ヶ月前です。イエス様、天の御国においてうちの子供が右ですか左ですか、誰が偉いんですかって言って、どうもあなたはこれから受けるべき杯苦難が分かってないなということをイエス様も目論みながらおっしゃった言葉、あなた方の間では誰かが上に立つとそういうことじゃなくて疲れるものだよとおっしゃったんです。そして皆のしもべになるんだ、だって人の子イエス様ご自身が使えられるものではなくして使えるものであり、まあ身の代金という訳がありますが、あがなうものとして十字架を覚えながらそういうものとして捧げるものとしてこれが使えるものだ、私自身がそうだよとおっしゃってらっしゃるんです。それから約1ヶ月ですが経った時のは今日の記事、同じこと言ってるんです。今日司会者が読んでくださいました、あ、聖書朗読者が読んでくださいましたこの箇所、一番偉いもの誰ですか、一番大きいの誰ですかと言ってる。今日の箇所はちょうどイエス様がヨハネによる福音書で言いますと、あの13章のイエス様が弟子を現れるところで、あ、ここでも使えるとちょっと前後するところの記事なんですが、まあ、それともかくとしました。おい弟子たちよ、分かってないなと何回も。で今日のところちょっと注目しながら聞いてほしいんですが、私たちが使っている聖書は丁寧に、まあ、次回使うのも込み出しついてますが、来年使うのと書いてますが、この24節から30節は高台者が書いてない、他の福音書書いてない。で31節から34節まではちゃんと4つの福音書が、あのルカが一番丁寧ですけれども書いています。で内容を見ますとなんかバラバラのことがこう並べられているように一見見えるんですけれども、きちっとつながっている。使えるものってどういうことかって、イエス様がこの時から約半年前あの幼子をその真ん中に置いておっしゃった時から、そして1回2回3回とどれだけ教えられても弟子たち変わってないんです。愛する皆さん、教えられただけでは人変わらないんですよ。教えられて知るってことが大事ですけれども、あ、分かってます。ここではあるんです。どこでそれを知るのか。使えるしもべ、使えるものという言葉、どうしてもですね、イエス様が使えられるためではなくして使えるものとして来られたというあの、うん、先ほどマタイの20章のところにありますように。イエス様がどこで一番使えてくださったかというと、今日の記事から翌日の十字架のおかかりくださった。イエス様はそこで神でおられる方が徹底して砕かれてくださったんです。肉を裂き血を流して、あえて人間的な表現を使いましたが、本当に砕かれてくださった。そのイエス様の前に私たちも、ああ私もこういうものですという砕かれる経験、これ砕かれた恵みなんです。なんか自虐的に思う人があるんですけど、本当は恵みの時、ああ私もそうだ、そこでこそ本当に見て使えるということを知らせただけ。だからイエス様抜きに使えるってないんです。そこで私たち一人一人は特にクリスチャンも作られていくんです。さて今日のところに、じゃあそれはどういうことによってかということを今日も2つに分けましたけれども考えていきたいと思います。やはり、もう一度聖書に注目していただきたいんですが、あのいわば給仕をするもののように使えるものだとおっしゃった後に、ヤオラ28節ご覧ください。あなた方は私が主女の試練にあった時、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。 イエス様はこのところで、あの弟子たちと一緒に約もう3、ここでは3年経っておりますから、その時伝道を共になさって、ああそこで反対にあったな、辛い目にあったな、神様のことを伝えたけど誰も聞いてくれなかったな、一緒にこうその試練といいますか苦しいところを通ってくれたなとともに、ここの表現はこれからのことも言っている。これからもさまざまな試練や直近とは明日のことなんです。イエス様が十字架にかかられるときに、そのことも指して語られました。この後イエス様は逮捕され、罵られ、鞭打たれ、裁判を受けられ、十字架刑にされなさいました。これほどの苦難はこれまでなかった。そのイエス様は私と一緒に踏みとどまってくれた。過去のことであると同時に、明日のこと、そしてこれからのことも見通して、これで語ってらっしゃるところです。そのように従い続けてほしいのだよというのが、この主従の試練にあったときなんていうことです。ところが今日あえて私この最初のところ31節まで読みたいと思うんです。31節ご覧ください。シモン、シモン、サタンはあなた方、あなた方ですが弟子たちみんなですよね、あなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。イエス様のその共に試練の中を一緒に、踏みとどまるというのはこれ大変なことなんです、ある意味では。それはちょうどサタンがね、その時にこそ人を小麦のこの麦のふるいにかけるという。ふるいにかけるということが、先ほど第一礼拝で若い人がふむというような顔をしてましたから、あまり最近は使わないでしょうか。昔は麦とこのどうでもいいようなものが入っているところをふるいにかけて、実だけを残すというのに、農家ではよくそういうことをしましたね。いろんなふるいにかけるものがありましたが、ちょうどそれと同じようにサタンがシモン・ペトロの信仰をふるいにかけられるとき、ふるっと飛ばされそうなね。端的に言うならば、信仰を持ち続けるか、それとも捨ててしまうべきか。サタンはそういう、サタンの働きで一番ここなんです。そういうふるいにかけていくんです。いろんなものがあるでしょう。神への不信を抱くときにふるいにかけられます。神様信じてるのにどうして、いや、人と人との関係でもふるいにかけられることなんですね。不信頼、信用できない。人に対する信頼が崩れていきますと、神への信頼も崩れていきます。そして自分自身の、まあ、なんていうか、自分自身失望するときにもふるいにかけられる。ああ私ってダメだな、もう嫌気がするときふるわれる時に、神様から離れてしまおうとするときは、来週は洗礼式が、お一人の方の洗礼式がありますが、どうぞ今の思いを大切にしていただきたいと思いますが、洗礼を受けるという前なんてもうワクワクすると思うんです。私なんか洗礼式を受けたときに、終わって教会が帰って電車の頭パツッと打ったの、嬉しくて賛美しながら、そういう経験がありますが、今のその思いは真実の思いですが、大切にしていただきたいと思うんですが、と何事かが起こってくると、ふるいにかけられる時ある。そうしたことを通してイエス様は、私たちもシモン・ペテロだけじゃない、そういうふるいにかけられるような試練を通してこそ使えるものとして作り上げられていくんだよ。聖書を見てください。29節30節でおっしゃったことは、ちょうどこれはね、先ほど紹介しました、ヤコブとヨハネのお母さんがね、右に左にと言ったことに対する答えをここで言ってらっしゃるんです。いや本当の意味でね、神の御国において右につく左につくっていうことを使えることを通して、それの中に歩み続けるときに、この地上の栄光ではなくして、天の御国における栄光の恵みなんだ、そうおっしゃってらっしゃる。 地上の恵み、天の御国における栄光なんだ。時に私たちは試練によって使えるということを譲られますけれども、イエス様は一緒に踏みとどまった。そうしたんです。よし頑張ろう、一緒に踏みとどまって歯を食いしばってでしょうか。続くイエス様の約束があるんです。32節以降ご覧ください。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。多くの方はよくご存知の御言葉でしょう。サタンがふるいにかけるということをイエス様はここで予告されながら、しかしあなたは、私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったと言われる。この信仰がなくなるという言葉をちょっと丁寧に調べさせてもらいました。先人たちはちゃんとこう、分かち合ってくれていることがあるんですが、このなくなるという言葉はもともとはこう天文学で使われた言葉のようです。あの日食ってありますでしょ。日食、太陽があってこう地球から見てこう月がこうかかってて、あの日食の時に使う言葉だそうです。なくなる。で、日食というのはこう一気にパカンとこう塞がらないですね。いいですよね。徐々に徐々にこうだんだんこうね、こう最後こう周りの金、周りの輪だけ残って、こう日食のような信仰がなくならないように。信仰がなくなるっていうのは一気になくなりましたじゃないんです。いつしかいろんなもの、試練とかを通して徐々に不信仰、不信頼、失望というものが取ってくる。ああ、なかなかいい表現だなと思って味わいました。事実このシモン・ペテロだってイエス様の後ついていたんですが、イスカリオテの人はむるにイエス様に背きましたけれども、刃を向けましたけれども、待てよイエス様、どういうことだろうかな。そしてイエス様が捕らえられた時に、自分はじーっと火に当たって知らないと言ったんですよ。徐々に日食でこうかかってくる不信とか恐れ、そういうものを覆いかぶさってくる。主イエス様の恵みがペテロを通して現れなくなる。これはもう皆既日食です。願うものです。そのようにイエス様はシモン・ペテロの信仰がそのようになくならないように祈られる。試練の真っただ中で、もう早く今日読んだところでも次の33節34節、もう私はどこまでも、33節、主よご一緒ならば牢に入っても死んでもらうと覚悟しております。実は私もちょっと許してた時間ありますので、このコロナの時にもう教会がもう閉鎖しなきゃならない、もし来た時に、この間今現院長と喋ってたんですけども、先生最後まで頑張ろうねって言って、先生人間の頑張りで大したことないよって言って金曜日も話したんですが、人間の決心、ペテロのようにしばしばつまずくんです。私はやります、言ってるの一番危ないかもしれません。実はそのようなものと、そしてもうご存じのようにペテロはイエス様を知らないと言ったわけですから、だからこそイエス様は彼のために憐れみを持って取りなし、彼を本当に完成と導き落とされるお方。皆さん、使えると一言で言いますが、自分の力で到底なれないんです。使えているように思ってる場合がありますけど、ある程度はできます。でも神と人に使える、ただただイエス様の憐れみによる取りなしの祈りがそこにある。イエス様のですよ。そのようなものをイエス様は作り変え続けてくださるんです。だからあなたを立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ペテロはここで、私はちゃんと立ち直らせてもらったから偉いもんだから、あなたも偉いものしてあげますよと言ってないんです。私もイエス様の憐れみによってこの見救いの家にそのように立ち直らせてもらった身分ですよ。ただイエス様がなされた恵みの証人にしか過ぎません。彼は生涯その後 キリスト教会の指導者になってリーダーになっていきますけれども、それを伝えたんです。自分になされたことを伝えたんです。あなたのためにもイエス様はそのように祈っておってくださるんだよ。これは教会の指導者としてそのように伝え続けました。シモン・ペテロはその後教会に連れてきます。そしてこの方は今も同じように取り出しておられる。いいでしょうか。今も私たちを取り出しておられる。このことを忘れないようにしたいですね。私事ですが、もうこれ以上この試練に耐えられませんと祈ったの2回あるんです。いつですか。もうその話だったらキリがないですからやめときますけど、誤解しない、神戸中央教会のことじゃありませんので誤解しないでください。他であったことですが、もう神様もうこれ以上試練耐えられません。クリスチャンなんです、牧師なんです。しかもその祈りはね、試練を与えておってくださるところの神様の方を向いてそう叫んだの。どうしてですか。そのように神様に向かって祈っている自分って不思議だなと思った。文句言いながら祈ってるんです。皆さんの生涯にそういうことはございません。まあ、なければ幸いですけど、ああ今その時不思議だなと思ったことは、今イエス様があのペテロのために祈られたようにこの私のために祈ってらっしゃるんだ、取り出してらっしゃるんだ。まあ、あえて立ち上がると言います。そこから立ち上がらさせてもらったことは2度あります。詳しい話はどうかしてもいいと思うんですが、あんまりしない方がいい場合もありますが、愛する皆さん、今も変わりません。一人一人のため、その時にね、祈るということに目が開かれてくるんです。今日宣教師に書いていた聖書の箇所、ヘブライ人への手紙7章25節読みますね。この方イエス様は常に生きていて人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく者たちを完全に救うことができになります。常に生きてらっしゃるイエス様、約2000年前に十字架に死んでくださったお方が復活して、今も常に生きてらっしゃるイエス様が取りなし続けておったからです。その取りなしが分かるのは神に近づく者が分かるんです。神からそっぽ向けると分かりません。神に近づく者たちを完全に救うことができる。ああイエス様が取りなし続けておったからそれ今も変わらないということはどれほど驚くべきことでしょう。不思議だなと思います。その恵みをもっと経験させていただこうじゃないですか。受難週を迎えまして、静まりの時は多く持てるかと思いますが、ああそうだな、その中で主の憐れみとその取りなしによって私たちは作られ作り変えられ続けるのであります。あなたの信仰がなくならないようにと、どうぞその恵みを覚えてこの受難週をお祈りしてまいりましょう。祈ってまいりましょう。
お祈りいたします。極みまで愛し抜かれる主よ、あなたの十字架を前にしての祈りと叫びを響聞かせてください。順調に向かっていると思える時でも、失望する時でも、不安に怯える時にも、あなたの導きがわからなく嘆く時にも、主の前に固く立たせてください。あなたがすでに成し遂げてくださった救いですから感謝をいたします。主に信頼します。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
今ご一緒に祈りましょう。